救い主主に好み捧げん贖いのため死にたまいし、主こそ我が君我が王なり、今よりひたすら主のため生きんと。皆さん本当に心からそんな賛美なさいました。大変重要なことを我々今賛美したと思います。イエス様の十字架を見上げて、どう私たちがそれに応答していくのかと。全てを捧げてこの主に従い続けていくんだって。もし私たちが心からそれを賛美していないとしたら、それを聞いてらっしゃった主がどう思いになるかですよね。願わく私たちがそのように歩んで主の栄光を表すことができればと願います。このように私たちは生きるべきです。このように生きるようにと私たちはこの救いに預かったわけです。今日私たちはコリント第二の手紙の2章14節のところから御言葉を見てまいります。で、今日私たちが見ていくのはパウロという一人の霊的な信仰者が勝利者として生きたわけです。その生き方をご一緒に見ていきたいと思うわけです。というのは、彼が歩んだように私たちは歩むことができるからです。彼がどんなことがあってもその中で勝利者として生きたように、あなたも私も生きることができるんです。問題はどうすればいいのか。もっと言えば、そのようにあなた自身が生きるかどうかです。詳しい説明をするまでもありませんが、皆さんはパウロという人物のことをよくご存知です。彼の人生というのを振り返ってみるならば、間違いなく迫害と苦難の連続であったと、そんなふうに言うことができると思います。今おそらく開いてくださっているコリント第2の手紙の1章をご覧いただくと、8節と9節のところに、兄弟たち、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しましたって。このパウロ自身のお言葉を聞くだけでも、大変なクリスチャン生活を過ごしておられたということがわかります。ある人々はイエス様を信じたら全てがバラ色で、問題から完全に自由とされるなんて、現実はそれとは違いますよね。主に対して忠実に歩もうとする者たちはみんな迫害を受けるって、大変な苦しみ、大変な困難というものを経験することは、もう皆さんお一人お一人が経験していらっしゃる話です。この2章の中で4節のところを見ていただくと、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたとも書かれています。大きな苦しみと日本語に訳されています。これはさまざまな迫害の話です。心の嘆きって言っています。彼自身が経験していたさまざまな苦悩の話です。悩みの話です。確かにこのコリント第2の手紙の中を見るときに、パウロがどんな具体的に肉体的な迫害を受けていたのかが書かれています。例えば11章の中では、私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。コリント第2の11章の23節のところです。で、皆さんお聞きになったように、牢に入れられたことも多かったって、一度や二度じゃなかったわけです。また鞭打たれたことは数え切れなかったって、死に直面したこともしばしばでしたと。パウロのその肉体がどれほど傷ついていたのかということは、もう皆さん想像できますよね。パウロはそのような迫害を経験していただけじゃなかったんです。そういう外部から来る迫害とともに、精神的な苦痛というものを彼自身は経験するわけです。ちょっと今日我々が見ていくその前の2章の12節13節見ていただきますとね、こんなふうに書いてますよね。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、 このトルコの西北西にあります。昔はトロイと言われたところですけども、トロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださった、福音宣教のために神が門戸を開いてくださったという話です。機会を与えてくれたということです。13節に、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなくって、そして彼はマケドニアに向かったと、ヨーロッパに向かっていくわけです。テトスに会えなかったので心に安らぎがなかったって、どういう意味かっていうと、こういうことなんです。パウロはコリント人への手紙をテトスに託して、そして彼がコリント教会に持ってったわけです、第一の手紙を。だからパウロとしたら彼らの反応を聞きたいんです。大変コリント第一の手紙ってのは厳しい手紙です。前回我々見たように、この教会の人々ってのは大変信仰的に幼稚でした。さまざまな罪がこの教会の中にありました。そこでパウロは彼らが本当にその罪から離れて主に喜ばれる歩みをしていくようにとこの手紙を送るわけです。だからパウロとしたら、その手紙を受け取り、その手紙を読んで、その手紙を学んだ者たちがどんなふうに悔い改めるのか、当然その結果を聞きたいわけです。そのメッセージを携えて、本来ならばテトスがこのトロアスに来るはずだった。でもまだ彼は来ないんです。当然パウロの中では一体何が起こったのかと考えるわけです。ひょっとしたらこのメッセージを聞いたコリントの人々が彼を迫害するようになったのか、捕らえられてしまって出てくることができないのか、そういったいろんなことを考えてこう記してあったわけです。心に安らぎがなかったって。パウロはさまざまなところに使わされていって、伝道をして教会を立て上げていきました。パウロの話を聞けば、そういった教会員一人一人のため、というかその信者一人一人のために彼が大変な心を配っていたこと、彼の言葉を使えば、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあるって、コリント第二の11章の28節にありますけれども、つまり彼はそういう人々の顔を思い出しながら彼らのことを祈ってたわけです。成長してるかなって、神の前を正しく生きてるかなって、あの時に経験していたあの困難に勝利しているかな、さまざまなことを考えてた。まさにパウロは宣教師であり牧師だったんです。その愛する羊たちのことを大変心に留めていたわけです。またこのコリント第二の手紙、また第一の手紙もそうですけれど、見るとこの教会の人々からのさまざまな非難というのをパウロ自身は経験しています。例えば1章の15節のところ、このコリント第2のところですけれども、パウロがコリントを訪問する計画を変更したことが書かれています。それについての弁解が記されているんです、ね。なぜそういうことが起こったのかって。またコリント第1の手紙の9章を見たときに、パウロの使徒職に対する非難というのが、というか、それを疑っている人たちのことが記されています。本当に彼は使徒なのかって、ね、使徒になるための条件ってありましたよね。イエス・キリストの復活の目撃者なきゃならないって、本当にそうなのかって。だからパウロが使徒だと神によって召されていながら、それを疑う者たちがいたわけです。ですから確かに外部から来るさまざまな困難、迫害とともに彼の心の中にもいろんな思いがあったということ、そのことを我々見て取ることができるんです。さあ、それを皆さん踏まえた上で、今日のテキストであるコリント第2の手紙の2章の14節見てくださいます。13節は、テトスに会えなかったんで心に痩せられなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたって書いてますよね。そして14節には、しかし神に感謝しますって話になるんです。本来ならばマケドニアに向かってその後どうなったかを聞きたいわけです。でも実際その話が出てくるんですが、その話が出てくるのはこのコリント第二の手紙の7章の5節からなんです。5節にこうあるんです。7章のマケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなくって、ご覧になります、話が続くんです。この2章の 13節で終わった話、その話が7章の5節から始まっていくんです。そうするとこの2章の14節から7章の4節までの話というのはまさに挿入されているわけです。なんでこんなことをパウロがしたのかです。続けてマケドニアの話をしてもよかったのに、なぜパウロがこの2章の14節から7章の4節までを入れているのかです。それはこういうことなんです。皆さん、このコリント第2の手紙の1章そして2章の初めまで読んでいくと、パウロ自身が大変な困難や苦しみに、外からのまた内面的なそういった状況にあったということは今説明しました。大変な迫害を経験してパウロ自身が失意の中にいたって。でそこで話を止めるんじゃなくて、確かに辛いことや問題がいっぱいあるけど、パウロはその中で勝利したということを言うわけです。彼を苦しめるそのさまざまな問題が彼を追い詰めて、パウロ自身がもうどうにもできなくなって、神に不平不満を言うんではなくって、彼はそのような状況が大変な状況でありながら、その中で彼は勝利を得た、その証がここに入っているんです。だってこれ読んでると、パウロが大変な失意の中にいることをみんな読み取るわけです。そこでパウロは、その中にあっても我々信仰者は勝利できるんだって、そのことをパウロはまず教えようとするわけです。ちょっと皆さんにね、ちょっと見ていただきたいな。コリント第二の手紙、みんな開けてらっしゃるでしょ。一章見てくださいます。一章の三節のところにね、私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。パウロはここで神様を褒めたたえてますでしょ、ね、というのは彼にはある確信があったんです。四節見てくださいます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる。いいです。パウロの中にはこの確信があったんです。どんな時でも神が私を慰めてくれるって。そこで問題がなかったんじゃないんです。おそらく私たちが経験したこともない大変な問題を抱えていながら、彼はこの確信に立ってたんです。神が必ず自分を慰めてくれるって。さあその結果、ね、ちょっと飛んでいただいて7章の4節見てくださいます。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。その後見てください。私は慰めに満たされ、その後どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますって。気になりました？問題が解決したから喜んでいますではないんです。どんな苦しみの中にあっても、その真っただ中にあって、パウロはその中でも喜びに満ち溢れることを経験しているというんです。現実は厳しいもんでした。つい神様に愚痴を言いたくなるような状況、神を疑ってしまいたくなるような状況、その中にあって彼を支えたのは、神がどのようなお方であるのかという神への確信です。その確信を持って歩んだときに、神は確かに彼のうちに働いて、その状況は一変しなくても、同じ状態であったとしても、彼の心が喜びにあふれるという体験をパウロ自身がしているんです。で皆さん、すごいと思いません？御言葉が私たちに教えてくれるのは、あなたも同じことを経験することができるという話です。このパウロが経験したのは、パウロだけに与えられた特別な祝福ではなくて、神を信じるあなたにも同じことが約束されているんです。だから私たちが知りたいのは、どのようにしてパウロは、確かに今少し見てきたんですが、もう少し詳しく彼はこの2章の中で記しているわけで、どうやったら私たちも彼と同じように勝利者として歩んでいくことができるのか。状況に押しつぶされてしまったり、困難や苦難によって苦しめられて、もうその中で神を見失ってしまうようなことがないように、どうしたらいいのかっていうのをパウロは我々に教えてくれるんです。今日のテキスト見てください。パウロが困難の中でやったことは何かっていうと、 彼は問題ではなくて神を見上げるんです。神を見上げるんです。なぜかというと、4節ご覧くださいます。しかし神に感謝しますという言葉で始まっています。まさにこれこそが我々が勝利者として歩んでいくための鍵だということです。感謝することだって言うんです。そしてその後パウロは感謝する理由を書いているわけです。なぜ感謝できるのか、それを私は見ていくんですけれども、ちょっと ご覧くださいます。14節の頃から、神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなんです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。行列の話があるし、香りの話が出てきます。パウロはここでローマの凱旋を引き合いに出して、このメッセージを読者たちに伝えようとするんです。ローマの凱旋なんです。ウィリアム・バークリーはこう言っています。ローマの将軍に与えられる最高の栄誉は凱旋であった、パレードであった。数ある将軍たちの中でみんながみんな経験したわけじゃないというのは、このパレードを経験するためにはある条件があったんです。どんな条件かっていうと、少なくとも5000人以上の敵を倒すことです。いいです。5000人以上の敵を倒さなきゃいけないし、もう一つはローマの領土が確実に拡大しなければならなかった。こういった条件にかなったならば、この凱旋がパレードが約束されたんです。どんなパレードだったのか、でこのことを知らないとパウロがここで言いたいことがよく分からないです。もう一つ言っておくと、皆さんね、今から私が見ていくこのパレードの話ですけども、そのローマの領土の中では、ローマが支配している国々の中では、このパレードっていうのはみんなが知っている話だったということです。私たちが知らないだけなんです。この手紙が送られた人々はこの言わんとすることをよく分かってた。このローマの凱旋のことがよく分かって、それゆえにパウロはそれを使って大切な真理を伝えようとするわけです。さて、このパレードがどんなものだったのか、ウィリアム・バークレーっていうその信仰者はこういうふうに私たちにそのことを説明します。非常に分かりやすい説明なんで、それをお読みしますけれども、ちょっと皆さん聞いててくださいね。ローマの町を通ってカピトリニウス、ここにはそのローマの神殿があったわけです。その神殿が置かれているところまでローマの町を通っていく凱旋パレードです。ローマの町を通って最終的にはこのカピトリニウスというその神殿まで行くわけです。ですよ。まずじゃあパレードはどういう順番に並んでいるかというと、一番最初には役人が、そして上院議員たちがパレードします。そしてその後にはラッパを吹く者たちが続いていくんです。そしてその次に征服されたところからの戦利品が並んでいきます。例えばローマ皇帝ティトスという、これ在位は79年から81年ですけれども、彼がエルサレムを征服したとき、どんな戦利品が並んだかというと、7つの枝を持つ燭台、その上のパンを乗せる黄金のテーブル、それにいくつかの黄金のラッパがエルサレムからこのローマに運ばれ、そしてローマの町を運んでいったんです。戦利品がみんなの前に紹介されるわけです。その後は何かっていうと、征服地の絵と征服された砦と船の模型がその後続くわけです。そしてその後には生贄にされる白い雄牛が続きます。そしてその後、捕らえられた敵の王族であったりとか、君主たちであったり、指導者たちであったり、将軍たちが鎖につながれて歩いていくんです。描けます、ここまで。こういうふうにして行進が続くわけです、ね、この鎖につながれている その王族であったり君主たちであったりこういった人々っていうのはこの後何が待ってるかっていうと、この後牢に投げ込まれ、おそらくその後すぐに処刑されていくんです。さあこの捕虜たちの後には鞭を持った囚人係がいて、そしてこれに盾事を手にした音楽師たちが続いていきます。その後には芳しい香りを放つ香炉を振りながら歩いている祭司たちです。今でもイスラエルに行くとそういう人たちがさまざまなところにいます。小さな香炉の中に香を入れて、それをこうそこから煙があふれ出るわけですけれども、そのような状態で彼らはこのそれを振りながら歩き回るわけですけれども、その行進の時もそうだったと。祭司たちがその後着くわけです。さあその後です。これらの人々が通った後最後に出てくるのは勝利を収めた将軍なんです。彼は馬に引かせた戦車の上に立ってます。彼は黄金の白の葉を刺繍した紫の上着を着ています。その上に黄金の星がきらめく紫の外套を羽織ってるんです。そして彼の手にはてっぺんにローマの和紙がついている象牙の尺を持ち、その頭上には一人の奴隷がジュピターの冠を捧げてるんです。こうしてそのパレードは続くんです。将軍の後にはその家族の者たちが馬に乗って続いていきます。そして最後に、このパレードの最後には軍隊があらん限りの飾りを身につけて勝利の叫び、万歳を叫びながら行進していくんです。飾りや花輪をいっぱいに身につけて凱旋行進が歓呼する群衆に渦まったローマの街を進んでいく。でこのような光景は一生に一度見られるかどうかという大変な日であったと、そんなふうに書かれています。さあ皆さん、我々がしなきゃいけないのはその光景なんです。いいです、この手紙の読者たちはその光景をちゃんと心得てました。ですからパウロが言いたいことを彼らは理解できたんです、ね、さあそれを入れた上で今から4つの、ね、感謝の理由を見ていきます。なぜパウロが大変な問題を抱えていながら神に感謝することができたのか。一つ目の理由は、パウロは主からの勝利が与えられたか、主の勝利が与えられたことを覚えて感謝をするわけです。というのはこの14節のところにあったように、勝利の行列に加えると書いてます。勝利の行列に加えるとか、勝利の行列に導いてなんて、これは完全な勝利をある人にもたらすということです。もちろんそれだけ見たときに、この箇所を見たときに一体何に対する勝利なのかっていうのは詳細に書かれてませんよね。完全な勝利を得たんだという話をしているわけです。でも私たちは御言葉から主イエスキリストが一体どのような勝利を、完全な勝利を得たのかっていうことを知っています。まずイエスキリストはサタンに対して完全な勝利を収められた。十字架での身代わりの死、そして死よりの蘇りによってサタンに勝利なさったと。ヘブル書の2章の14節のところには、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼした書いています。主イエスキリストがお生まれになって、そして十字架で死ぬことによってこのサタンを、その力を滅ぼしたって。また同時に御言葉は、罪に対して主イエスキリストは完全な勝利を得られたということを教えます。使徒の働きの26の18のところ、使徒の26の18には、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである、ね、主イエスキリストはイエスを信じるすべての人をサタンの支配から神の支配へと移り変わらせることができる。そしてその人たちに罪の許しを与えることができる。というのはイエスキリストのその勝利というのは、この罪に対する勝利でもある。 だからイエス様を信じる人には罪の許しを得ることができる。また同時にイエス様は死に対する勝利も得られました。パウロが言うように、主よ、お前の勝利はどこにあるのかって、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださった。コリント第1の15章の55節や57節のところです。コリント第1の15章55、57です。ですからお分かりですよね。もう皆さん詳しい説明をするまでもない。イエス・キリストは勝利者だと。何に対する？サタンに対する勝利者であり、罪に対する勝利者であり、死に対する勝利者である。ですからこの全てに勝利を収められたこの将軍、まさにそれは主イエス・キリストの見姿を表しているわけです。敵に対して完全に勝利なさったと。そして私たちはっていうと、この素晴らしい将軍を称えながら後についてくる者たちなんです。私たちは鎖につながれて捕虜として引いていかれる者たちではないんです。我々はこの勝利を収められた方を褒めたたえながら生きる者たち。いいです。それが我々信仰者なんです。それがあなたなんです。ですからパウロはいろんな困難を経験しても、私は神によって勝利をいただいた、私は罪の許しをいただいた、私は今日死んでも私は行くところが決まってるって、私たちに与えられた大きな希望でしょ。今日ある姉妹が第一礼拝終わってお帰りになるときにそうおっしゃってた。本当に感謝ですねと。私たちの地上での生活が終わった後、行くところが決まってるっていうのは、そう思いません皆さん？だったら少なくともその感謝を表すことですよ皆さん。私は死んでも生きるんだと、私には永遠の命が与えられ、罪の許しをいただいている、そのことを私たちは少なくとも感謝しながら生きるべきだと思いません？パウロは問題がいっぱいあった中で、この神様がくださった祝福を覚えるんです。そして彼はその神に感謝をするんです。私は勝利の行進に加えられたって。二つ目の理由、それは主の導きが与えられたからです。主の導きです。さっきも言ったように、私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えたとあります。パウロは救いに預かった後、自分の生活を主が導いていってくださるんだということを確信しています。さっきお読みしたこのコリント第2の手紙の2章の12節のところをご覧ください。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてください。さっきも説明したように、神が導き、神がその福音宣教の扉を開いてくださった。でこの話はルカがもう少し詳しく記しています。使徒の働きの16章を見てください。今私たちが見ていることがもう少し詳細に記されています。使徒の働きの16章の6節のところからです。パウロたちがどのようにして神によって導かれてきたのか、そのことがこの6節のところが書かれています。16章の6節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからって。で皆さん、この当時まだ新約聖書は完成していませんでした。ですから神様は特別な方法で導きを与えられた。今の私たちは違います。神は幻を持って私たちに御心を示すんじゃない、神のお言葉を通して私たちに御言葉を教えてく、御心を教えてください。もうすでに学んできたように、ね、でも見ていてお分かりになるように、こうして確かに神はこのパウロたちを導かれた。そしてこのトーラスに来て、マケドニアの方に来てほしい、 それが神からのものだということを確信して、この後皆さんご存知のようにパウロたちはヨーロッパに入っていくんです。ここからヨーロッパ伝道が始まっていくわけです。お気づきになったように神はちゃんと人々を導くんです。もしあなたも日々の生活において神の御心に従って生きているならば、つまり神の御言葉に従って生きているならば、罪を告白しながら御心に従って生きているならば、あなたは神の御心に沿って生きています。ちゃんと神はあなたを導いててください。エスレ先生がこの日本に来たとき、おそらくその戦後すぐに日本に来た宣教師たち、マッカーサー元帥が日本に1万人の宣教師を今送るべきだ、そのようにおっしゃった。日本はやっと信仰的に見ても人々は心を開いているから。1万人の宣教師は残念ながら来ませんでした。でもその呼びかけにもっと言えば、神の導きに従ってたくさんの宣教師が来てくださった、この地に、そして仙台にも。そして彼らが福音を語ることによって、私たちはこの福音のメッセージに触れることができたんです。彼らの苦労っていうのは僕らは多分理解できないと思います。日本にずっと生まれ育った者たちと、繁栄していたアメリカっていう国からここに来た人たちと、しかも戦後すぐの日本に。エスレ先生の一人のお嬢さんがしていた証を聞いたわけですけれども、こんな証でした。子供ながらにも日本という戦争で戦った国にやってきた。自分たちがどういう目に遭うかっていう不安があったわけです。その時に朝起きてみると、朝早くにエスレ先生がひざまずいて祈ってらっしゃった。それを見た時に彼女は、大丈夫だって、お父さんは父なる神様に祈ってらっしゃるって。こうして多くの人たちは神の御心に従って出ていきました。私の知人でも大変危険な国でイエス・キリストの福音を語っています。なんで彼らがそういったところに行ったのかって、神の御心だからです。なんで私たちがここにいるのかって、神の御心だからです。おととい、その仙台でブロマン先生たちのその長男と話をしたときに、彼がこう言いました。今私はミャンマーにいますって。これまでは韓国で働きをしていて、今はミャンマーにいますって。主が導かれるところに私たちは出ていきますって。もう少し生活水準がいいところにとか、もう少し快適な生活ができるところにとか、もう少しおいしいものがあるところにではなくて、主の導きに従っていくって、それが我々でしょう。皆さん、我々の主である方がおっしゃることに我々は従うんです。彼が面白いこと言った。雲が動けば私たちは動くって。あのイスラエルの民ですよ。雲がとどまればそこにとどまり、動けば彼らはそれについていくんです。そんな信仰生活、皆さん歩んでいらっしゃいます？なんとなくクリスチャンとして歩んでいる、そんな歩みではないです。パウロだけじゃないんです。私たちの宣教師だけじゃないんです。我々イエス・キリストによって救われた者たちは、この救ってくださった主に従うという、その素晴らしい祝福のもとに生かされているわけです。年齢なんか関係ないです。性別も関係ない。教育があるかないかも関係ない。神が求めてらっしゃるのは、神の御心に喜んで従う人がいるかどうかです。そういう人々を神は使ってこられたんです。誰かから強制されてでもない、神に対するその愛が自分たちを推し進めていって、そしてこの神様の導かれるところに行きたい。今感謝なことに、世界の至るところでそういう人たちが溢れています。今でも同じように神はそういう人々を用いてくださっている。パウロもさまざまな困難に遭遇したときに、彼を支えたのは神が私を導いてくれているという真理です。神が私を置いてくれている、 我々はそれに従うしもべに奴隷に過ぎないんです。ですからパウロは何があってもギブアップしなかった。だって神が導いてくれた。神が行けというまで彼はそこにとどまったわけです。三つ目に彼が感謝をした理由というのは、主の働きが与えられたからだと言います。主の働きが与えられたって14節に、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいますと。パウロに与えられた務めとは何かと、キリストを知る知識の香りを放つということでした。でこれもさっき見たようにローマ軍の勝利の行進、凱旋を例として話しているわけです。思い出してくださいます。勝利を得たローマ軍は捕虜を引き連れてローマの町を行進していくわけでしょ。でその時に言ったように祭司たちはこう耐えているわけです。パウロはここでこの香はキリストを知る知識の香りであると言っています。この知る知識と日本語で訳されている言葉ですけれども、これはキリストを知る知識ですから、キリストについての真の知識の話です。イエス様が一体誰なのかということです。そのことを放ってくれる、つまり知らせるとか紹介するとか明らかにするということです。お分かりになります。ですからまず最初にこの14節のことでパウロが言っているのは、我々信仰者に与えられたその務めとは何か。我々はイエス様が一体誰なのかを人々の前で明らかにするんです。その務めが与えられたとパウロは言うわけです。福音宣教ですよ。そしてパウロはその与えられた務めを果たしていました。使徒の働きの20章の中で24節に、けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の20の24です。お聞きになりました。パウロにとっては神の御心に従うことの方が自分の命よりも価値あるというんです。彼はもう神に従っていきたいんです。神の御心を成していきたいんです。その結果自分が死を迎えたとしても彼は喜んだんです。だって彼にとって最も大切なことは神に従うことだったからです。そこで彼はここに至るところでったっていうように、確かに至るところで福音宣教を行うわけです。人々は彼を見てペストのような存在だって言いました。どこ行ってもキリストの福音を語ったからです。どこ行ってもイエスキリストの真理を伝えたからです。パウロはこの務めを神から私はいただいたんだって動機も書いてます。15節に、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りだって。神の前にかぐわしい香りだって。思い出しません？これってまさに生贄を捧げた時に生贄を捧げた人々が望んだことでした。この生贄を神様が喜んで受け入れてくださるかどうか、それが彼の関心でした。ですからパウロはこうして彼自身のこの働きに対する動機を言うわけです。神の前にかぐわしい、つまり神が喜んでくださる捧げ物でありたい。彼はこの働きをなすにあたって神に喜んでいただきたい、それがこの働きの動機だったということを言うわけです。パウロが言うことは、私たちクリスチャンというのは神が喜ばれることを生きがいに生きる者たちだって。もう一回言います。クリスチャンというのは神が喜ばれることを生きがいにして生きる者たちなんです。我々の生きがいというのは神に喜んでいただくこと、それだって言うんです。テサロニケ第1の手紙の2章、テサロニケ第1の2章の4節にはこうあります。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですって。お聞きになりました皆さん。 パウロがこの福音宣教をしたときに彼が考えていたことは人がどう思うかでなかったんです。彼が考えていたことは主がどう思われるか、私のやっていることが主に喜んでいただけるかどうか、そのことしか考えてなかったんです。私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るって言ってます。どんな思いを持って彼が生きてたのかお分かりになるでしょ。神様に喜んでもらいたい、神だけが喜んでくださってそれでいいって、人から誤解されようと人から非難されようどうでもいいって、神が喜んでくださること、それが彼の生きがいだったんです。その動機を持って彼はこのメッセージを語るんです。ですからパウロはこの神からのメッセージを、福音のメッセージを絶対に曲げようとはしませんでした。この真理をその通り語ったんです。同じことがコリント第2の4章の2節にあります。神の言葉を曲げずって真理を明らかにし、コリント第2の4の2です。だってこれは神の言葉だからです。じゃあパウロがこの神様の真理を正しい動機で語った時にどういう結果が起こったのか、16節ご覧くださいます。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りですって。つまり何を言ってるかというと、この福音を正確に述べ伝えた時に2つの結果が出るという話です。ある人々はこの福音のメッセージを聞いて、それを心から受け入れるし、ある人たちはそれを拒むというんです。でこれも実はさっきから話しているようにローマの凱旋から我々は考えるべきなんです。覚えてます？凱旋するときに祭司たちは香炉を振ってるわけでしょ。そうするとその香りが周りの人たちに届くわけです。この香りは何を意味するか、鎖につながれてこれから処刑される者たちにとってはこのあと自分たちに起こることが現実なものだということを彼に悟らせるんです。もう間もなくすると我々は死んでしまう、殺されてしまうということです。ところが勝利している者たちにとってはこれは喜びの香りなんです。我々は勝利を収めたからです。同じ香の香りでも捕らえられている者たちにとってはパウロが言うように滅びる人々の中でもその人たちにとっては死から出て死に至らせる香りだ。その香りは自分たちが死に近づいていることを明らかにしている。でも救われた者たちにとっては我々はこのイエスによってこんな素晴らしい祝福に預かった、命に預かった、まさに彼らがその喜びの声を発しながら行進したように、私たちも同じようにこの素晴らしい福音によってこの救いに預かった。ですから確かに福音のメッセージを正確に語ってもこういった2種類の反応があるわけです。どちらかです。その福音のメッセージを心から歓迎する者とそれを歓迎しない者たちです。そこでね、パウロは福音宣教の結果っていうのは全部神にお任せすることなんです。今私たちがこのパウロの証を聞いて、パウロはじゃあ何人の人に救いをもたらしたのかとか、何人の人が救われたなんてそういうこと全然言ってませんでしょ。パウロが喜んだのはこの福音という素晴らしい救いのメッセージを語る務めを神からいただいたことを喜んでたんです。それゆえに彼はそれを正しい動機で行っていきたいと願ってたんです。私たちが福音宣教をするときに覚えなきゃいけないのは同じことなんです。いいです。神はあなたに何求めているか、福音を正しく正確に語るということです。我々が先進専念すべきことは福音の真理を正確に妥協せずに語ることです。もちろん我々はそのメッセージを聞いた人々が救いに預かることを祈りながら語っていくわけです。でも結果が自分たちの期待していることでなかったとしても失望してはいけないんです。神は私たちに素晴らしい特権をくださった。それはこの福音を語るという特権です。パウロにとって福音宣教というのは重荷じゃなかったんです。 福音宣教というのは義務でもなかったんです。パウロにとってこれは特権だったんです。だって皆さん、私たちはいろんな知らせを聞いたら誰かに伝えたいと思います。大体のそのニュースっていうのはどうでもいいようなニュースです、ね、でも何か知ったときにそれを伝えたい、そういう思いが働きます。私たちはすべての罪人が聞かなければならないメッセージを神からいただいた、神から託されたんです。そのメッセージを語るという特権に預かってんです。確かに多くの人たちはその福音のメッセージに耳を閉ざしてしまって、心を閉ざしてそれに対して感謝をしないでしょう。でも我々はこれを語るという特権をいただいたものとして、それを感謝しながら語っていくように、それがパウロがここで明かしするんです。だってそれが神の御心であり、それが神が喜んでくださることだから。悲しいことに今キリスト教会の中で神様が語れというメッセージを語ったら、多くの罪人がこの救いから遠ざかってしまうだろうって、狭い門から入れなんて、そんなこと言ったらみんな救いから遠ざかるだろうって、だから信じやすいメッセージを語ろう。誰を見てメッセージを語っているかです。さっきも見てきたようにパウロは人を喜ばせようとしてではなくて、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語ったんです。でもそういう人を喜ばせるようなメッセージがあたかも神の真理かとして真理として語られているという現実があるわけです。あなたはそうであってはいけないというんです。どんなに人々がこんな話を聞いたら遠ざかると思ったとしても、神の真理を語れているんです。それがあなたや私に与えられた特権なんです。それが神が望んでおられることなんです。もう一つだけ皆さん見ていただきたいのはね、この14節のところで、私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えてくださり、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを、この福音を放ってくださる、明らかにしてくださる。誰がこの主語かって見てくださいます。神でしょ。神があなたや私を使ってくれるんですよ。神があなたや私をこのような働きに用いてくださるんです。問題はあなたがそれを望んでるかどうかです。主を私を使ってくださいって、この働きに用いてくださいって。もちろんみんな一人一人違う賜物を持っているわけで、その賜物を生かすんです。しかしこの福音を伝えるというその特権は我々信仰者すべてのものに同じように与えられているんです。最後に4つ目です。パウロが神様に感謝を下げたその4つ目の理由というのは、主の恵みが与えられたからなんです。17節のところでもう我々すでに見たんですけれども、そのことを我々にパウロは教えます。16節の最後のところに、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって書いてます。この主が与えてくださったこの素晴らしい救いを伝えるというこの務めにふさわしいものは一体誰かって。なぜこんなことを言ったかっていうと、今もお話したように福音を正確に伝えていない者たちの存在がいたからです。この当時もいたし、今もいるわけです。そういう人たちは、パウロが言うように神の言葉に混ぜ物をして売るようなこと、そういうことをしてたわけです。神の真理に混ぜ物をするわけです。さっきも言ったように、人々が信じやすいようにとか、人々が聞きたいことを語るとか、そのようなことをしてたんで、パウロは言うわけです。一体誰がこの務めにふさわしいのかって、どんな人がふさわしいのか、パウロ自身教えてくれます。神の真理を正しく妥協せずに語る者たちですよ。ですからパウロは、偽りの教師たちの働きを説明した後、今度はパウロたちの働きについての説明をするわけです。もうすでに学んだところですから、簡単に説明するだけにしますけれども、まず神からの与えられたメッセージを正確に語るということです。17節の頃に、 偽りの教師たちと同じことをしてはいけないんだと、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことをしてはならない話をした後で、真心からという言葉が出てきています。つまり神の言葉を正確に語れって、真理を語れということです。メッセージを正確に語るように、同時にその神から与えられたメッセージを正しい動機を持って語りなさいって。この真心からっていう言葉、この言葉はこの誠実にという意味があります。また当然神様が与えてくださったこの務めに対して、我々はそれを神を愛するように行っていくように、だからこういうことですよね。神の言葉に混ぜ物をすることなく、神の言葉を正しくその通りに、その言葉を誠実に、神への愛を持って語っていきなさいって。そして同時に神から与えられたこの働きを、神が私に与えてくださった働きなんだということを自覚しながら歩むことです。自覚しながら歩むことです。で、皆さん、あなたには全知全能の神からこの素晴らしい務めが与えられたんです。出て行って私の福音を語れって。ですからこの務めというのは神ご自身から与えられたものだということをしっかり覚えることです。故に私たちは神への恐れを持ってこの働きをなすことが必要です。神の御前でと書かれています。私たちは神を意識しながら、人ではなくて神の目を意識しながら、私たちはこの務めをなすわけです。なぜなら私たちはこの方の前で私たちの働きの裁きを受けるからです。そして最後に、主の恵みによってそれをなしなさいって、キリストにあってと書いてます。だからパウロはこういうわけです。あなたにはこの素晴らしい務めが与えられた、神のそのメッセージを正確に語りなさいって、正しい動機を持ってそれを語っていきなさいって、この働きを神から与えられたものだという自覚を持って、ゆえに恐れを持って歩んでいきなさいと、この働きをしなさいと。ただし、いいです、ただしあなたがこの働きをするにあたって間違いなく必要なのは神の助けなんです。だからパウロはキリストにあって語るって、神の助けをいただきながら私たちはこの働きを成していくんです。パウロが困難の中でしたことは何かって、神へ感謝を捧げるわけです。なぜ彼が神を感謝す、神に感謝することができたか、神に対する信頼があったからです。神は私に勝利を与えてくださり、勝利の行列に招いてくださった、私を神様は導き続けてくださるって、私に与えられたのは神の働きなんだって、神ご自身がその働きをくださった、そして私はこの働きをなすために神の恵みをいただいているって。だから自分の力を信じて働いたんじゃない、神の力を信じてその力に頼って働きをなしたんです。パウロは神に喜ばれることだけを願いとしてこの福音のメッセージを語ったんです。これが霊的な勝利者として歩んでいくための鍵だというんです。そしてあなたがそのように歩みをするならば、私たちはかぐわしいキリストの香りを放つ者としてこの地上の生活を送っていくことができます。信仰者の皆さん、覚えてください。この福音を語るために私たちは救いに預かったんです。この福音を語るために私たちは生かされているんです。そして神はあなたを通してこの素晴らしい御業を成してくださる。パウロが歩んだように私たちも、主よ、どうか私を使ってほしいって、あなたの栄光のために、あなたの素晴らしさが人々に明らかにされるために、その時に私たちは主の御業を期待できるんです。 その時に私たちは問題がどんなに多くても、どんなにあなたを悩ましていようと、あなたはそれに勝利できるって。だってあなたは問題ではなくて神を見たからです。そこに解決があるんです。あなたの生活っていうのは感謝にあふれてます？それとも神に対する愚痴と不満にあふれてます？我々が見てきたのは、実際に困難の中で喜びにあふれて生きた人物の信仰の意味を見たんです。それはあなたや私にもそれが可能だからです。このパウロの模範に倣ってそのように歩んでいきましょう。神はそれを喜ばれる。そして神はそれを助けてくださる。父なる神様、今日も私たちは我々の愛する信仰者がどんなふうに歩んだのかを見てきました。問題は我々がどう生きるかです。どれだけのことを知っていたとしても、あなたが喜ばれる歩みをなさなければ我々の信仰も成長しませんし、あなたご自身が喜ばれることもありません。だから神様、どうか一人一人を強めてくださって、パウロが歩んだように、どんな困難があっても、どんなことが心を悩ましていても、あなたを見上げて、あなたの御言葉に立って歩むことができるように、一人一人の信仰を強めてください。どうかパウロが歩んだように私たちも歩むことができるように、そして彼が大いに用いられたように、私たちもあなたによって用いられて、あなたの栄光を表すことができますように。この愛する一人一人をどうかあなたが祝してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。